おはようございます。11月の1日また初めての礼拝を、皆さんと神様に共に捧げるということを感謝します。今日はコルサイ人の手紙の、最後の、メッセージですね。また全部ではないんですけども、一緒からところどころ皆さんと共に分かち合ってきましたけれども、今日は最後のところ、私の隣にいる人たち、そういうことで皆さんと共に分かち合いたいと思います。2000年前の商代業界のクリスチャンの数はあまり少なかったんですね。当時の世界人口に比べてみると相対的にも少なかった。それにもかかわらず彼らは当時の世界を変えたと言えます。私たちがいつも叫んでいる世界の福音化ということを、達成したと思いますけれども、この話は世界のすべての人たちがイエス様を信じたということではなく、少なくとも当時の世界の人々に福音を、解き聞かせ、またその福音が世界の文化や価値観を、変えることに、貢献したということなんですね。一応少ない人のクリスチャンたちがイエス・キリストを全世界の人たちに伝えるようになった。このパウロが生きている時、またイエス様の12人の弟子たちが生きている時にはアジア、インドまで、行って福音を伝えること、その記録が残っているんです。じゃあこの、全世界に福音を述べる、伝えることができた、その理由は何でしょう。その理由の中で一つは、キリスト教が持っている共同体精神だと思います。これを私たちが確認できる言葉がありますけれども、使徒の働き4章32節を見ると、信じた大勢の人々は心と思いを一つにして、誰一人自分が所有しているものを自分のものと言わず、すべてを共有していた。こういうふうに書いてあります。共同体制がここに出ているということですね。これはですね、皆さん、社会的にまた法的に共有されたのではなく、イエスを信じる人たちが自発的に自ら分かち合いの共同体を作ったのです。このように皆さん、この共同体精神は今日の、コロサイ人の手紙の、言葉からも学ぶことができます。皆さん、この使徒パウロの手紙、新約聖書の中でたくさんありますね。新約聖書の半分ぐらいがパウロが書いたものなんですけども、彼の手紙の特徴があります。何でしょう。最後に多くの人たちの名前を書いてんです。それで、よろしく、または感謝します、または気をつけてください、そういうような挨拶をします。今日のコロサイ教会に送ったこの手紙にも、今読んでくださったように、多くの名前が出てきます。皆さん、パウロがこのように、たくさんの人たちの名前を書いた理由は何でしょう。それは明らかだと思いますけれども、福音の働きは私一人で知っているのではない、この人たちと共にしていた、共に知っているこの共同体の働き、これがまさに福音の働きであるということをみんなに話したかったのではないかと思います。自分一人で知ったのではないということですね。パウロはこの人たちを紹介するとき使った言葉があります。それは何でしょうか、皆さん。7節、皆さん、今日はパワーポイントがありません。だから皆さん、ご自分の聖書を見て共に読んでみましょう。7節、皆さん共に読んでみましょう。せーの。私の様子はすべて愛する兄弟、忠実な奉仕者、主にある 灯籠のしもべであるティキコがあなた方に知らせます。アメン。ここに、ティキコという人が、出ているんですけれども、どのように紹介しているんでしょうか。主にある灯籠のしもべと書いてあります。この灯籠のしもべという言葉は11節にも出ています。この道路という言葉は、共に苦労したということでしょう。また、共に働いたという意味でしょう。今日私たち生きているクリスチャンたちが、皆さん、この時代を目覚ませ、またこの時代を救い、また、健康な教会を、建てるために必要なものがあれば、それは、この、共にする、共同体精神だと思います。パウロは今日これを道路の死、道路というその言葉を使って今人たちを紹介しているということです。そうすると皆さん、私たちはこの共同体精神を回復するためにどうすればいいでしょうか。はじめに一緒に使えることを私たち学ばなければならないです。共に使えるということです。自分一人でするのではなく、共にするということです。その多様的な例が、今日今、7節に出ているティキコという人なんです。このティキコは、新約で、まあ、パウロの手紙で5回ぐらい、登場するんですけれども、特に20章、使徒の働き20章を見ると、パウロと、7人の人たちが、アジアに向かって船に乗っていく場面が出るんですけども、その中で一人の名前がティキコと書いてあります。しかしこのティキコは説教をしたことも、奇跡を起こしたことも、または偉大なことをしたこともありません。何も出てないんです。ただ名前だけが出て、今パウロが紹介したように忠実な奉仕者、愛する兄弟、まあ、主にある道路のしもべ、これぐらいで紹介されている人物なんです。旧説を見ると、この二人がこちらの様子をすべて知らせますと今このように書いてあります。つまり、このティキコは、今、牢にいるパオロの様子をコロサイ教会の信徒たちに知らせる役割をしたということなんです。また15節16節を見ても、まあ、パウロの手紙を持って、まあ、コロサイに行き、その手紙をまたラオディキア教会まで持っていたようなんですね。まあ、聖書はこのティキコがエペソ人の手紙も伝えたというように話しています。すなわち皆さん、このティキコという人は、パウロのお使いをした人なんです。だから世の視点で見ると、この人は、まあ、あまり重要な人に見えないんですね。大きなことをしたではないってことです。まあ、つまらないことだけをしたように、思われる人物なんです。それで、このティキコを見て、ある人はこのように、まあ、言おうかもしれない。ティキコに対して。まあ、例えなんですけども。あなたは、まあ、やっとパオロのお使いのために彼のそばにいるのか？こういうことですね。パオロと共に、働きすると言ってるのに、あなたは今まで何してるのか、お使いだけしたのか、ということでしょうね。しかし皆さん、このティキコがエペソ人の手紙、コロサイ人の手紙を伝えなかったならどうなっているでしょう、皆さん。それらの教会は、パウロの適切な慰めと教えを受けられていなかっただけではなく、今日の私たちもこの手紙を読むことができなかったと思います。いや、ティキコではなく他の 人が、まあ、したかもしれない。もちろんそうかもしれない。しかし私が話したということは何でしょうか。あんまり目立たない、目立つことがない人。お使いするだけで、まあ、終わっている、その働きのことなんです。手紙を伝えるということを、ある人には本当につまらないことに思われるかもしれませんが、彼は、ティキコは、それを祭司に尽くしてやりました。今のように飛行機に乗って行くことではありません。自動車に乗って行くことではありません。船に乗ったり、また歩いたり、長い時間かかりました。皆さん、共にするということ、共に使えるということ、いくら小さなことのように見えても、神様の御前では、それは全てが大きなことだと信じます。この心を持って今、ティキコは、パオロの手紙を持って、コロサイ教会に、エペソ教会にいたと思います。いや、この手紙一枚伝えるため私が何ヶ月かかってそこまで行くのか、そうではなく、この一枚の手紙が人を生かせるかもしれない。この人がこれを読んで教会が回復されるかもしれないというその信仰を持っていたのではないかと思います。皆さん、私たちは絶えずですね、いつもこれは大きなこと、これは小さなことと分けてしまう傾向があります。それで他の人に見せること、また人前に出ること、恩恵が増しくすること、またいろんなことに対しては人たちが集まるんです。私がしますよと。でもあまり見えないこと、また名前がないこと、自分が現れないことに対しては人々は、志願する人々は、そんなにいないということです。そのような面で見るとですね、このティキコのような人が、どれだけ貴重な人なのかがわかります。みんな自分の名前を知らせたいと。その、これが私の本性です。知ってもらいたい。自分がやったことを知ってもらいたい。自分の名前を知ってもらいたい。それが人間の本性でしょう。だから、あまりつまらないことには、志願して私がやりますと言ってはいない。皆さん、この使える価値ということは何でしょうか。この小さなことをどうやってやり遂げられるかというこの姿勢。そこに、まあ、あるのではないかと思います。小さいこと、大きいこと、そういうことを区別するのではなく、任されたことに対して最善を尽くして奉仕すること。これがイエス様が言われたタラントの比喩にも出ています。ある主人が、しもべたちに、それぞれ金5タラント、2タラント、1タラントを渡しました。それで遠いところに旅行に行きました。皆さん、この1タラント2タラント2号そういうの、あの筋が出ているので、まあ小さいように思われるかもしれませんが、当時の金1タラントは何もしなくても20年食べていけるものなんです。金1タラントは重さが34キロになります。今も金の価値はあんまり時間が経っても変わらない。その当時はもっと多かったとみたいです。この5タラントをもらった、イエス様の比喩によると、5タラントをもらったしもべはいくら儲けたんでしょうか、皆さん。5タラントを儲けました。それを見て主人が帰ってきて何と言いましたか？大きなことをしたと褒めたんでしょうか？そうではありません。大きなことをしたと褒めたのではなく、わずかなものに 忠実だったと
褒めました。わずかなものです。
人々がすごいことだと思うのは、神様の御前では、神様が見られるにはほんの小さなことに過ぎない時もあります。ポイントは何でしょう。皆さん、大きなことなのかわずかなことなのか、大事なことなのか小さなことなのか、それが重要なのではなく、主が自分に任せられたことの前で自分はどのように忠実に誠実にそれをするのかということ、これが重要だと思います。皆さん、神の国はこの小さなことに対する誠実さを通じて成り立てていきます。誰がどれぐらい忠実に誠実にするかということです。だから私もずっと例えとして言いますけれども、奉仕するため牧師のように賛美団のように前に出て奉仕する人たち気をつけなさいといつも私言います。顔を見せることで、自分の名前が知らせることで、もしくは自分の中で知らないうちに高慢になるかもしれない、鼻が高くなるかもしれませんけれども、それが大事なではなく、見えないところでもどれぐらいどのように神様に対して使えるのかということが大事なことなんです。そして神の国という共同体を築いていく、その秘密はここにあります。小さなことを通じてお互いに使えることができる人、また大きか小さなことかを計算せずに、主が任されたその仕事は何でも尊いことだと考えて誠実に臨む人々が増えるとき、主の体である教会と神の国は固く立てられると信じます。ハレルヤ。パウロは自分だけが知ったではなく、共に道路という主にある道路のしもべと書いてあります。自分はメッセージ伝えました、いろんな奇跡を起こしました、しかしこのティキコはそういうようなことしなくても自分と同じことをした道路として、主のしもべとして、まあ兄弟として紹介しているんです。これが共同体の中にあるべき、共に使えることなんです。ハレルヤ。二つ目は、共に苦難を受けられるのかということなんです。パウロといえば本当に素晴らしい伝道者なんですけれども、伝道を始まってからもうずっと死ぬ時まで、彼には苦難というものが、迫害というものが伴ったんです。それが彼の人生でした。この十節に出る、まあ十節に何と書いてありますか。私と共に囚人となっているアリスタルコという人が出ています。このアリスタルコという人、この人もコロサイ書の以外にも、まあ、3回ぐらい出てるんですけれども、この人もティキコと同じように説教をしたこともない、奇跡を起こした記録もありません。彼がやったことは、いつもパウロの隣に行ったということなんです。参加へ出る、アリスタルコの名前が出る箇所を見ると、いつもパウロの隣にいることがわかります。人の働き19章では、パウロがエペソに行って福音を伝えましたけれども、その福音を伝えたことによって、エペソの人たちによって殺されるその危機がありました。その時も、このアリスタルコは共にいました。
人の畑20章を見ても、先のように船に乗ってアジアに向かって行ったんですけども、その旅は本当にパウロが命を懸けた旅だったんです。もう死ぬかもしれない、そういうような危ない旅だったんですけども、そこにもこのアリスタルコは共にいました。
また27章でもパウロがローマに向かって行く船、その船が海で私よく知っているユーラクロンという暴風に出会いました。もうみんなが100人以上の人たちがもう死ぬかもしれないと思ったんですね。2週間以上もう太陽を見ることができました。真っ黒の、日々を2週間以上経ったんです。船の海の上で、船の中で、その時もこのアリスタルコの名前が出ています。つまりこの人はパウロが苦難を受けている時、いつもその隣を守っていた人なんです。それで今パウロが話してたでしょ、私と共に囚人となっていると書いてあります。今パウロがいるところはどこでしょうか。ローマの牢なんですね。しかし牢の生活をしたんですけども、この牢は私たちが今日思うその刑務所みたいな牢ではありません。今の状況は、一つの家を借りて外に出ることができない監禁の生活をしたんです。しかし外からは、人たち外部からは出入りが自由だったんです。そこでパウロはまた福音を伝えて人たちを教えたんですね。そこにこのアリスタルコが志願して監禁生活を共にしたということなんです。パウロの苦しい生活の中で彼も共にしたということですね。つまりこのアリスタルコはパウロの苦難の時、迫害の時、いつもそばを守っていた人なんです。自分の命を惜しまず使いたいと。パウロはこのような道路者たちを話すとき何と書いてありますか。紹介しているんでしょうか。彼らは私にとって慰めになりましたと告白しました。11節の最後のを見ると、彼らは私にとって慰めになりました。皆さん、使徒パウロは初期キリスト教の基礎を据えた人なんです。彼が残した、業績は皆さん評価できないほど大きなものなんです。素晴らしい働きをした人なんですけれども、彼も人間でしょ。だから彼の手紙を見ると寂しさが、また悲しさが感じられるところ結構あります。持病を持っていたので生活することも本当に苦しかったと思います。その時ティキコやアリスタルコのような道路者がいるのが、彼にとっては大きな慰めになったということなんです。いい時はですね、みんないい環境を持っているように見えます。しかし苦しい時、一人二人離れることを私たちがよく見ることができます。世界選挙、皆さん考えてみます。世界選挙、主のために働く、その名前だけは見るともう素晴らしいように見えるんですけども、パウロの生活はそんなに華やかな生活ではなく、栄光を受ける生活ではありませんでした。いつも迫害で、いつも苦難がありました。しかしそのそばをずっと守ってきたのが、このアリスタルコ、ティキコのような人なんです。栄光の時だけ共にするのではなく、共に苦難も受けられるのかということなんですね。これが初代教会が世界を変える共同体になった理由になります。その例えが、カタコムでしょう。
ローマ時代にクリスチャンたちがたくさん迫害を受けました。それで多くのクリスチャンたちが地下の墓の片隅に身を寄せました。光も入らないところなんです。暗いところです。ろうそくを頼って生活する。それでもそこで彼らは耐えられたことできるということは、共にする人たちがいるんです。いるからです。自分だけではなく、共に苦難を受けている人たちがいるから。そこで彼らは、共に礼拝したり、パンを割いたり、葡萄酒を分け与えながら、喜んで過ごしたという記録があります。また、迫害を受けているのにもかかわらず、彼らは自分たちを迫害するローマの管理者たち、特にまた皇帝のために祈ったというような記録も出ています。彼らはそこで愛し合っていたということでしょう。あるこの片雲の地下の壁には、こういうように書かれているものが発見されました。私たちは愛し合うことで天国を経験します。こういうような言葉が書いてある。苦難の中でも彼らは喜びを持って天国を経験するということですね。だから主と共にするこの世の中が天国なんです。ハレルヤ。死んでいくところではなく、今、神様と生活することが天国である。それは自分一人でいるのではなく、共にした人たちがいるからということです。太陽の光さえも見えない地下の暗い洞窟でも、彼らは感謝を持って喜びを持ってお互いに激し合いながら愛し合ったということです。まあ数字的には少なかったとしても、初代教会の世界を変える力がそこから出たと分かります。三つ目は、皆さん共に働けるのかということなんです。共に働けるのかということです。皆さん共に働くということは簡単なことではありません。今私たちもここに、たくさんの方々が集まっているんですけれども、性格も個性も出身も育った背景も違います。主からいただいた賜物も違います。このように多くの面で違う人たちが集まって、教会というこの共同体を今作っているんです。私たちがどうやって一つになって、また共に働くことができるでしょうか。その秘密ということは一つしかないと思います。それは何でしょう。みんなが遂行できる共同の目標があれば、その目標さえはっきりしていれば、共に働くことができると信じます。ここでパウロはその目標を何と言っているんでしょう。11節の最後のところを見ると、もう出てる、11節を見ると出てるんですけども、神の国のためにという言葉が出ています。神の国のために苦労している。神の国のために今働いている。神の国のために使える。こういうことなんです。パウロと共にする人たちが、また初代教会が今、追求していた目標は神の国なんです。これはイエス様が言われたように、まず神の国と神の義を求めなさいと言われたように、その神の国なんです。自分のことだけをまず求めるではなく、主のもの、神の国を求めなさい。そうすると、その上にすべてのことを加えてくださる主の恵みを経験することができるんです。ハレルヤ。 この神の国のことが彼らの教会の目標だったんです。ビジョンです。一言で言えばビジョン。
この地上の教会が、まあ、いろんな苦難に直面する原因は何でしょう。
その一つが
こういうことなんですね。
イエス様を信じると言って教会生活を共にするとしても、神の国だけではなく、まず自分のことを考えるからです。自分の
王国を作るということですね。
神の国ではなく自分の国を作るということです。まず自分のことをまず考えるということです。
私はまあそれが意図的ではないと信じたいんですけれども、共同体の中で自分の影響を発揮して人たちを自分のものにしようとする人たちが結構いるんです。
これは共同体が分裂させることになります。そこには神の栄光を表すことができないということなんです。自分のもの、人たちを自分のものに作ろうとするということは、まあ、ダビデの時代にもされているんでしょう。ダビデの子アブシャロームが人たちを、話を全部聞いて自分の御鷹に作りました。それでそのたくさんの人たちが集まった時、模範を起こしたでしょう。だからこれは共同体を分裂させることになるから、私たち気をつけなければならないんです。もう最初からその意図を持ってする人はいないと思いますけれども、結果的にはそうなるということなんです。
私たちは違う構成やまた性格を持っていますが、神の国のためにこの全てのことを乗り越えて、まあ、自分自身を献身しない限りでは、教会はこの世に何の影響力も及ぼすことができないと思います。
これを逆に言うと、神の国のため私たちが主のため献身すると、このように初代教会のような影響力を及ぼすことができると信じます。ハレルヤ。共にするということはある面では簡単なことではありません。自分の犠牲が必要なんです。ある面で自分のものを諦めて捨てる時も必要なんです。いつも自分のものをまず考えると、それは難しくなります。
この心に、これを皆さん心に留めて、パオロが話している人たちを見てみましょう。まず誰が出るでしょうか。今まで話したこの人以外にも、テキコやアリスタルコ以外にもユーストと呼ばれるイエスが出ます。彼の名前はイエスでした。イエス様と同じ名前です。その当時のイエスという名前はもうたくさんいました。だからイエス様と区別するためユーストと言いました。パオロが彼を割礼のある人、こういうように今話したんですけれども、それはユダヤ人であるということを表すためということです。当時のユダヤ人は皆さん、イエス・キリストのことを話すことに対して反対する人たちがたくさんいました。
イエス・キリストを伝えると、もうあちこちから、迫害が、まあ、いろんな悪い話が入ってきました。
しかしこのユストはこの周りの視線を意識せず、人たちの話を意識せず、神の国のためにパオロと共に働くことを決心したんです。ハレルヤ。
自分がユダヤ人ですけれども、ユダヤ人が教えているものは違う、イエス・キリストが本当に救い主であるということを伝えた人なんです。
周りの人たちの話やまた視線は、実際私たちに負担になりますね。
どのように思うか、 自分たちはどんな目で見ているのか、まあ気になります。今もそうでしょう、皆さん、私たち。周り人たちのその視線や話に気になります。それで、まあ、たまには沈黙するときもありますね。イエスを伝えるべきなんですけれども、沈黙するときも結構あります。しかし、このテストは、ユストは、パウロと共に、神の国のために、ユダヤ人という殻を抜いて働いたんです。ハレルヤ。彼の目標は神の国だったんです。パウロと共に働くことを説いてした。その中には、マルコもいました。皆さん、このマルコがどんな人なのかご存知でしょう？今日の箇所では、バルナバのいとこ、マルコというように表現しています。このマルコは、パウロとバルナバと共に一時伝道旅行に行った人なんです。しかし、マルコは、この伝道旅行の途中で、まあ、理由はわかりませんけれども、やめて引き返したんです。このことで一時伝道が終わってから、パウロとバルナバは激しい議論になって、それ以来、それぞれ各自の宣教活動をするようになりました。だから、パウロとこのマルコの関係はよくありませんでした。しかし今パウロはマルコが神の国のために道路をした人と今話しているんです。他の手紙を見るとマルコは私に有益な人だというように表現しているところもあります。それでコロサイ教会にマルコがあなたの教会に行くと迎え入れるよう入れてくださいというように今すでに手紙を書いたこともあるんです。パウロは心を変えたんです。私たちは皆さんいつまでも過去のことに縛られて生きていてはなりません。ずっと過去のことで縛られている人が結構いるんですけども、神の国のために共に働くときは過去のことを忘れなければならないんです。もちろん、ここには条件があります。その人が本当に過去の過ちを認めて変わったかということなんです。パウロはマルコが変わったことを知って、受け入れるようにしました。なぜならば、このマルコは、使徒ペテロが息子のように認めたからです。また、ペテロの隣で、ずっと、伝道旅行をしながら、彼を仕えた人がマルコなんです。もう後の、この後の話なんですけれども、マルコは、一番最初に、四つの福音書の中で、マルコの福音書を書くことによって、福音を伝えた人が、このマルコなんです。過去の過ちを認めて、変わった動力がなかったら、この使徒パウロも、共に働くことができなかったはずなんですね。しかし、マルコのこと、変わったことを見て、自分のことも、心も変えて、共に働くことができました。ハレルヤ。これがパウロの偉大なところではないかと思います。過去のことで縛られて、何もできないじゃなくて、お互いにそのことを悔い改めて、神様前で、また生まれ変わった者として共にすること。過去の過ちを悔い改め、またパウロと共に働いた人がまたいるんです。旧説に出るオネシモという人なんです。このオネシモについては、前、ピレモン書を話すとき、皆さんにメッセージしたと思いますけれども、このコロサイ教会の長老であった、ピレモンの 奴隷だったんです。このオネシモという人は。そこから逃げ出して、
まあ、パウロに
出会いました。それでパウロから福音を聞いて、悔い改めて、
イエス様を信じるようになって、今は、パウロがピレモンに何と言いましたか？
オネシモは私の心情のような人ですと、こういうふうに話すぐらい、いなくてはならない人になりました。昔は逃亡者、奴隷だったんです。しかし今はいなくてはならないものに変わったということです。パウロはキリシャ人か奴隷か自由人かユダヤ人、そういうのは差別はありません。福音の中で変わったとすれば、共に働くことができました。そして、ティクコがコロサイ教会に行くとき、彼を共に送ったということです。なぜでしょうか？ピレモン書を見ると、このオネシモを許して、親切に受け入れてくださいというように手紙を書いて送りました。この手紙がピレモン書なんですね。過去の過ちに対して自分だけで悔い改めて終わらせるのではなく、相手に対しても許しを請うべきだからです。自分一人で祈って、ああ、私は許された、大丈夫じゃなく、その相手に対しても、過去私がしたことを許してください。そういうように話すべきだから、今、パウロは、オネシモを敵子と共にコロサイ教会に使わしたということなんです。このように神様、パウロは奴隷であったオネシモとも共に働くことができました。私たちも過去の、罪、過ち結構あるでしょ？主の前に綺麗な人は、まあ、罪はないものは誰一人もいないんです。そのことを神様は、イエス様は許してくださいました。それで私を愛してるよと話してくださいました。ハレルヤ。これを私は忘れてるんですよ。自分が許されたことに対しては忘れて、自分に罪を犯したことだけを私たちは考えるから、その人と関係が回復できない。そういうなるかもしれない。もちろん、簡単なことではないと私も分かっています。しかし、御言葉をそのような私たちに教えてるから、私たちはそのように従っていくべきだと信じます。また、中二節を見ると誰が出るんでしょうか？エパプラスという人が登場します。エパフラス、この人はコロサイ教会を開拓したと今、知られている人なんです。パウロから学んで、コロサイ教会を開拓しました。しかし今、彼もパウロと一緒に囚人になっているということです。福音を伝えることによって捕まえて牢生活をしているんですけども、今、彼は牢の中にいるんですが、コロサイ教会と信徒たちが神の御心のすべてを確信し、成熟したものとして固く立つことができるように毎日祈っています。愛する皆さんのために、今も誰かが見ないところで祈っていることを忘れないでください。ハレルヤ。私のために誰かが今祈っているんです。その祈りによって現在今私たち一人一人がいると私は信じます。自分がよく神様を信じたからではなく、見えないところで私のために祈ってくれる人がいるということなんです。祈りは皆さん、共同体、特に教会の信徒ならすべき義務であり、責任です。 教会のために祈ること、牧会者のために祈ること、信徒たちのために祈ってほしいです。ハレルヤ。祈りは、もう私はいつも申し上げるんですけれども、私が祈らないと誰も祈らない。その思いを持って祈ってください。私が祈らないと誰も祈らないんです。ああ、もう牧師がいるから、長老がいるから、誰がいるから、もう祈るでしょうじゃなくて、自分が祈らないと、誰も祈らない。その心を持って、私たちが教会のために、信徒のために、神の国のために、この日本のために、祈るべきでされるや。これは信徒の義務であり、責任です。皆さんの祈りによって一人の魂が励まされ回復されるからです。ハレルヤ。力があります。皆さん共に祈ることには力があります。またパウロの道路者の中で欠かせない人がいるんですけども、誰でしょうか。ルッカという人なんです。ルカはパウロの影のような存在です。使徒パウロといつも一緒だった人がルカです。それで彼が書いた本が何でしょうか。ルカの福音書、使徒の働きなんです。使徒の働きはパウロがどのように世界伝道をしたのか詳しく書いてあります。この使徒の働きを通して今のパウロが書いたこの手紙の内容が今全部つなぐんです。この誰が何がまず書いたのか、何が後に書いたのかがこの使徒の働きを中心にしてわかります。ルカは医者だったんです。持病を持っているパウロをいつも使えて癒したと思いますし、他の人たちも使えたと思います。自分が持っている賜物を持って伝道したということです。しかし皆さん、パウロの道路者のすべてが信仰をこのようによく固く守ったのではありません。残念ですけれども、今日はデマスという人が出るんですけれども、このデマスは今手紙を書くその当時までは良かったんですが、テモテの手紙を見るとデマスはこの世を愛し私を見捨ててテサロニケに行ってしまったと書いてあります。神様から離れたということでしょう。パウロも心痛かったと思います。働く時にはこのような痛みもあるということを知らせることだと思います。すべてがいいことではなく、辛いこともあって、悲しいこともあって、このように道路者を失う時もありますよということをパウロは正直に書きました。このように皆さん、多くの人たちの名前を通して、パウロが伝えたいメッセージは何でしょう。もう冒頭で申し上げたように、自分一人で働くのではなく、みんなが神の国のために共に献身し、また神様の栄光を捧げる。そういうことだ。そういうことを話し方と信じます。ハレルヤ。共にすることです。私たちがこのような心で主の働きをすることができたら、皆さん、神の国の働き、どれほど美しくなるでしょうか。今も、宣言台キリスト教会を通して、この宣言台地域に、日本に、イエスキリストの神の国を建てることができると信じます。共に仕えるのか、共に苦難を受けることができるのか、共にまた働くことができるのか、 自分の名前を知らせるのではなく、主の名前を、
主の御国のために働くことができるのかということなんです。
初代教会は本当に小さい共同体だったんですけども、もう世界を変えることができました。
皆さん、今現在皆さんの隣にいらっしゃる方々、一度見てください。この顔を見てください。
自分と同じ顔をしている人いるんでしょうか。自分と同じ心、同じ考えを持っている人いるんでしょうか。夫婦さえも違います。
誰一人いないと思います。
それで誰が見えるんでしょう。皆さん、隣の人の顔を見て誰が見えるんでしょうか。今日の言葉に出るその人物の中で誰が見えるんでしょうか。
ティキコでしょうか、マルコですか、アリスタルコでしょうか、ルカですか。
違うから共にすることができないという意味ではなく、違うからこそもっと一つになることができると信じます。ハレルヤ。この建物を作るときには砂だけではできないです。シメントだけではできません。鉄筋だけではできないんです。違うものが混ざって一つになってるから、こういうような丈夫な建物が建てられると信じます。ハレルヤ。
違うからできないじゃなくて、違うからこそもっと強く、もっと固く立てられると私は信じて、今まで皆さん共にして過ごしてきた方々が皆さんの隣にいるんです。
いや、これからもっと共にして神様、このその主のために、神の国のために走っていくことができる人が隣にいるのです。ハレルヤ。
隣の人がいるからこそ休まず走り続けることができると信じます。
自分一人では倒れます。自分一人ではすぐやめます。
最近私ジムで少し運動しているんですね。体力のことため、
まあ走るんですけど、そのランニングマシンで走るんですけども、自分一人で走るともう10分すると、やめたいと。しっかり隣で上手に走る人がいると、頑張らなきゃと言って、もう15分20分ずっと走ります。
自分一人ではもうすぐ倒れてしまうんですけれども、隣にいる人がいるからこそ私たちはもっと主のため走り続けることができると信じます。
これは私たちの教会の共同体のビジョンになってほしいです。ハレルヤ。
それを感謝しながら私たち賛美し、また祈っていきたいと思います。アメン。賛美しましょう。